説教、神の国を広めよ、獅子どもと牧師。
今日の説教の結論はルカ福音書9章の60節の言葉、イエスは言われた、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは行って神の国を言い広めなさい。このことに焦点を合わせていきたいのであります。主イエスによって病人が癒され、神の国の福音が語られたことによって、主イエスの名声は次第に大きくなっていった。弟子たちはそのような技を継承していく、そういう働きをしていった。この9章の初めの方には、12人の弟子たちを出かけて行って村から村へと巡り歩きながら、至るところで福音を告げ知らせ、病気を癒した、イエス様となさったことと同じようなことをですね、同じことをこう弟子たちも継承していった。すると、イエスに従いたいと思う人々も出てきた。その動機はどういう、なぜイエス様に従いたいと思ったのかという、その動機については聖書は書いていないんですけれども、病気を癒し、死者を生き返らせ、雷病を患っている人々を清くし、精霊、悪霊を追い払いなさい、ただで受けたのだからただで与えなさいという言葉がこのマタイ福音書に書いてある。これは反対側から言うと、病人を癒したならば大きなこの謝礼がいただけるのではないかと考えるような人たちも出てきた。あるいはメシアの国が来る時には、イエス様の国が来た時にはですね、自分は高い地位につけてもらえるんじゃないかといったような考えからイエス様に従いたいという人たちも出てきたのかもしれない。で、今日読んだところには、この57節以下のところには、3つの例が記されております。その時の主イエスの反応というものが特に記されているわけでありますが、イエス様は決して立法的な、機械的なですね、教えをなさったわけではないな。まさに一人一人にこの合うようなですね、一人一人に必要な教えをなさっておられるということでありますね。例えば立法学者であるならば、聖書にはこう書いてありますよということだけを、ある意味で機械的に教えることができたんですよね。しかしイエス様は聖書の言葉をもちろん踏まえているんでありますけれども、その言葉をですね、単に機械的に当てはめるっていうのではなくて、やはり一人一人の生きた現実、生きているその状況に合うような形で、そういう言葉でイエス様は神の言葉を語っておられるということがわかります。先ほど読んだイザヤ書61章には、主は私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために私に油を注いでくださったという、イザヤのこの預言者として召された時の、イザヤの言葉でありますけれども、まさにそういう姿がここでイエス様は、神様が私に精霊の油を注いで そういう働きをさせてくださるという、そういう神の国の約束を実現する方として使わされたということであります。で、第一の人についてイエス様はこういうふうに言われた。私はあなたが、第一の人はこういうふうにイエス様に言った。これが57節ですね。一行が道を進んでいくとイエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従って参りますというふうに言った。確かにこれは元気のいい若者の発言とも見えるような、ですからこの発言を、この言葉を言ったのは若者ではないかと、青年ではないかといったような、まあ、推測も可能であります。しかしその時にイエス様は言われた言葉が書いてある。これが58節。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。この言葉はこの青年に対してですね、この人に対して、あなたがどこに行っても、行くにしても私は従ってまいります、どういうことがあっても従ってまいりますと、大変にそういう言葉を言ったんですけれども、イエス様は極めてこの青年に対しては冷静でありますね。イエス様に従うこと、神を信じるということは一時的な熱狂的な思いだけで従うことはできないんだ。誰でもですね、イエス様に従いたいという思いは湧いてくる時があるんですよ。で、この青年はあなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますというふうに言った。あなたは人の子がどのようなところに生きているのかということを知ってるか。青年に冷や水を浴びせかけるような言葉を語った。神に従うということは一時の熱心や熱狂とは違うんだ言うんです。人の子が安心して眠る場所もない。キツネやカラスでさえ、まあここでは空の鳥と書いてますね。キツネには穴があり、空の鳥には巣がある。大変この言い方も、このポエティック、詩的なですね、表現だと思うんですよね。ああ、そうなのかな、眺めているような。本当にキツネには穴があり、空の鳥には巣がある。あの動物でさえ、そういうねぐらに帰っていく、安心してその眠る夜を過ごす、そういう場所がある。しかし、人の子には枕するところもない。ここでわざわざイエス様は、自分のことを人の子というふうに言われました。これは単に人というふうに言ってもいいわけですけれども、これは神の子という言葉との対比の中で使われているものであります。人の子。ですからここでは、まあこの神学的な意味も人の子には旧約聖書の中にもあるわけですけれども、一応そういうことは、まあここでは直接触れられていないですよね。イエス様は自分のことを人の子というふうに、神の子と言わずに人の子と自分のことを言われたということであります。それはどういうことか。それは人として生き、人間の生きる苦しみや悲しみを味わい、動物さえ持っている地上の寝床さえ持ち得ず、人間の苦しみや悲しみを助けるために忙しく、 また迫害者に追われる身となっただけでなくて、人間として最も貧しくなられたということを表そうとした、そういう意味であります。人の子ということであります。まあ、先週見たところにサマリアの町を通ろうとしたときに宿を貸してくれるところがなかったという問題がありましたね。で、何軒か回ったのかもしれない。しかし誰も貸してくれるものはなかったといったことがあるのかもしれません。そしていわば枕するところがないということを弟子たちも味わったのかもしれません。賛美歌121番に、真舟の中に産声を上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、生くる悩み、つぶさになめし、この人を見よ、この人を見よ。食する暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ね、友なき友の者の友となりて、心砕きしこの人を見よ。すべてのものを与えし末、死のほか何も報いられで、十字架の上に上げられつつ、敵を許ししこの人を見よ。と賛美歌があります。まさにこれはイエス様が人の子として来られた、人間として来られた、しかもその中でも最も貧しい姿になられたということを歌っている賛美歌の一つであります。私たちが人間として生きていく時に、誰でもそれだけでもですね、苦しいことがいろいろある。しかし主イエスの弟子はこの世の平安を持ち得ない時で、寝るところがない、そういう時でさえ神から来る平安を信じることによって、神から与えられる平安をあなたは確信できるか。多分この青年は熱心に、熱狂とはまではいかないかもしれませんけど、とにかく私はイエス様に従っていきたいんです、どこでも行きますと言った。多分この青年に対してこのイエス様は、あなたの熱心はわかるけれども、イエス様に従うということはそう簡単なことではないんだよ、あなたは寝床がないというようなことを経験したことがあるのかと言われたんですよ。ただ神から与えられる平安、神から来る平安を信じることによってその時を耐える、そういう覚悟が本当にあなたにはあるのかと言われた。獄に入って死んでもよい、どこへでも従ってまいりますと弟子のペテロも言ったわけですよね。他の弟子があなたを裏切っても、私は決してあなたを裏切ることは裏切りませんと、あのペテロが言った。そのペテロが現実にはイエス様を三度知らないと言った。賛美歌243番、弱きペテロを顧みて、許すは足れぞ主ならずや。まさに我々は自らの弱さというものを本当に自覚していなければならない。どうでしょうか。私は牧師の生活をしているわけなんですが、家庭にいたらいろんな問題がそこで出てきますね。やっぱり寝床がないということは幸いありがたいことにないんですけど、しかしここでイエス様が言われている、 人の子には枕するところがないというこの言葉によって言わんとすることの内容を掴んでみる、考えてみますとですね、牧師もいろんな不満が持ったりするわけですよ。なんだろう、雨漏りはもちろん私のはしませんけどね、雨漏りする場合だってあるかもしれません。いろんなそこで生活の問題があると思う。その時にあなたは本当に神から来る恵みによって生きているのか、神の恵みというものを本当に確信しているのかということをやっぱり問われざるを得ないわけですよね。ああ文句ばっかり言ってんじゃないかなと思ったりすることがあるわけです。この青年もどこへでも従ってまいりますと言った。これに対してイエス様は、おいおいちょっと待てよ、お前はまだまだ人間の現実や人間の弱さというものを知っているか、その覚悟を決めてもう一度イエス神様に従うということを考えてみなさいということを言われたんですね。これが第一の番目です。第二番目の人、そこでイエスはその別の人に今度は逆にこう言った、私に従いなさいと言われた。この2番目に対してはイエス様の方から私に従ってきなさいと声をかけられた。この時この方はこういうふうに反応した。主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言った。まず父を葬りに行かせてください。まさに自分の父親が今亡くなったのか、あるいはそれはいつであるのかは書いてない。しかし何らかの形で葬りの技をしなければならない、そういう、まあ、人生においてはですね、一番大変なそういう時を迎えていたこの人だった。ユダヤの律法では親を葬る時には律法の決まりごとを守らなくてもそういうものは免除されるという教えさえあったと言われております。ユダヤ教の、まあ、父と母を敬えっていう戒めがありますけれども、それをどういう場合にどういうふうにしたらいいのかっていうのがその後の、まあ、聖書のいろんな解釈がユダヤ教にはあったわけですよ、ね、ユダヤ律法学者たちの教えっていうものがあったわけです。で、親が死んだ時には親のに対するですね、責務というものをですね、このしなくて、まずその葬りということを大事にしなさいというような意味でそういう規定があったようですね。いろんなユダヤ人たちの戒めの中にあるそういうものがあった。あるいはその亡くなった時には泣き女とか笛吹き男を雇って幾日も続く葬儀の儀式をこなさねばならないというようなことがあった。そういうことがあったので、この人としてはですね、当然イエス様はそうか分かった、それは大変だねと言って許してくれるというふうに思ったに違いない。これは我々の感覚でもあると思いますよね。親が今病気なんで介護しなきゃならないんで、あるいはまして今親が亡くなったんでというふうに言われれば、もう無条件でですね、そのことが認められるというふうに考えられると思います。まあ、これは我々の社会の常識だと思います。ところがイエス様はこれに対してはですね、こういうふうに言ったんですね。これが60節、イエスは言われた、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい、あなたは行って神の国を言い広めなさいと言われた。 まさにこの言葉をイエス様の言葉を読みますときに、キリストイエス様はなんとひどいことを言ってるんだと我々もそういう印象を持ちます。イエス様がここでしかし指摘、一番鋭く指摘したことは何であったか。それはこの方がまず主よ、私はあなたに従うんですけれども、まず父を葬りに行かせてくださいと言った、このまずという点に注目しなければならないのであります。主イエスはまず神の国と神の義を求めよとマタイ福音書の中で言っています、ね、イエスは葬儀そのものを否定したのではない。この人は主イエスに従うことと葬儀を同価値に置いていたと思われる。死んだ者のために泣き屍を葬ることは誰にでもできる。屍に執着する者は彼自身が死んだものである。そこには何の命の芽生えもない。命は神の国の福音の中にある。キリスト教の葬儀は死にたる者が死にたる者を葬るものではない。この世の葬儀はただ死者の死を悲しむだけであるが、キリスト者の葬儀は生きたる者が復活の命を、キリストの復活の命を称える場所である。キリスト教の葬儀は神の国の福音の勝利であり、命である主イエスを伝える、そういう時である。イエス様は決して葬儀を否定したのではありません。そうではなくて、その死を超えるものがあるんだということをあなたは知らなければならないと言われたのであります。それが死んでいると、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと、そういう人たちに勝手に任せておけばいいと言ったんじゃなくて、あなたはキリストが私たちに示された福音の価値を知っているかと言われたんですよ。そのことを強くここで印象づけてようとしているんであります。葬儀なんかどうでもいいよと、そんな軽く言ったんじゃないんですよ。我々もそうだと思うんです。皆さんお一人お一人のそれぞれに関わらなきゃならない、そういう技の時に考えなきゃならない。この大事な事柄も確かに私の人生にはある。葬儀はそういうものと最大のものですよね。しかしあなたは死というよりももっと強いよみがえりの命という、その出来事がキリストの福音の中にはあるんだということを知らなければならないんだということを、この人には教えようとしたんであります。先ほど読んだイザヤ書の言葉に、嘆きに変えて喜びの油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるためキリストは来られた、私は聖霊を受けた、神は私に油を注いだとイザヤ書が言ってます。そして彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。私たちはどういう時にあっても、あなた方は神の死に打ち勝った命の主、そういう神の恵みの主、このことを決して忘れてはならない。 その神の輝きを表すために私たちは建て植えられたものだ、このことをあなたは知っていなさい。弟子たちはこの世の悲しめる者たちに対して復活という新しい命の勝利の希望を告げるものとなっていった。あなたもこの事実をまず第一に告げるものとなれ、あるいはこの事実を自分の心の中に第一のものとして、根本的なものとして、決定的なものとして私たちに与えられているんだということを知りなさい。このことを教えたんであります。3番目の人、61節、また別の人にも言った、主よあなたに従え、別の人も言った、主よ私はあなたに従います、しかしまず家族に糸まごいに行かせてください、こう言った、まあ、これは死んだ場合ではないですね。私はこれからイエス様に従うものとなるので、これでしばらくあなた方とはお別れなんだよ、まあ、いとまが多い挨拶に行ったということであります。短時間で終わるかもしれない、しかしこの時もイエス様はね、次の言葉を言われた。それが62節、イエスはその人に、好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。これどういうことか、好きに手をかけてから後ろを顧みる、これは、牛や馬によって土を耕す、そういうことを前提にしてますよね。好きを手にして前の方に馬がいるわけ、牛がいるわけですよ。だけど人間っていうのは後ろを振り向く、人生においても同じですよね。いろんな人生のいろいろ、私たちは完全な人生を歩んでるわけではない。失敗があった、後悔もあった、あのことはああいうことをしなかれよかったな、そういうことがある。しかしこれはイエス様はその時ですね、農夫が後ろを振り向いているならば、その畝をですね、ちゃんと耕せるだろうか、あっちに曲がったりこっちに曲がったりしていってしまうんじゃないのか、そういうことを言われて、そしてだからあなた方は好きに手をかけてから後ろを顧みるな、神の国のみをまっすぐに前に見て進んでいきなさいと言われた。人生にはいろんな必要な、ここでは家族にいとまごいをしなきゃなんない、あのこともしなきゃなんない、このこともしなきゃなんない、友達が誘われれば行かなきゃなんない、いろんな人生には必要な事柄がある。しかしあなたは神の国、好きに手をかけたものではないのか、そして私たちの前にあるのは神の国という恵みなのだというので、神の国は常にあなた方の前にある。私たちはいつまでも自分の過去にとらわれて、それに振り返ってみようとする、後悔の念や劣等感がある、そして後ろを振り返ることがある。しかしここでイエス様はですね、後ろを振り返るな、私たちの前には私が示した神の国があるんだ、そう言われた。神の国は常にあなたの前にある。農夫が後ろを振り返っていくならば、まっすぐに耕すことができなくなるのと 同じである。私たちの目の前にある神の国から目を離すな、後ろを振り返るな、そう言われたんであります。あなたの前には、あなたはあなたの前にある神の国に向かってまっすぐに進みゆけ、ただそれだけが大事だ。これもまた2番目の親が死んだという場合と似てるかもしれません。同じような部類に入るかもしれません。2世紀の仲介者はですね、こんなことを言ったと、まあ、ある人がこの説明していますので、これちょっと孫引きなんですけど引用して書き換えておきました。まさにここで手に隙を、隙に手をかける、隙とは何かといったことをですね、仲介した説明したもの。まさにイエスこそ神の国の門であり、イエスこそ神の国の光であり、神の国への道であり、命のパンであり、命の水であり、命そのものである。イエスこそ死ではなくよみがえりであり、まさにイエスこそこの地上における真珠であり、宝であり、まさに借り入れ収穫。あるいはイエス様は自らのいろんな例えを語っておりますよね。からし種、それはどんな種よりも小さいけれども、どんな植物よりも大きくなって30倍60倍100倍のそういうものとなっていく。イエス・キリストを知るということは単なるそれで終わってしまうんじゃないよ。あなたの中でそのキリスト、からし種は30倍60倍100倍になっていくだろう、そう言われた。私は良いブドウの木、あなた方はその枝であるとも言われた。イエス様は幹であるブドウの木だ。しかしあなた方はこの幹に連なっていくならば、必ず多くのブドウの房が一つだってことはないじゃないですか。そこから多くのブドウの房が実を結んでいくと同じようになるんだ、そう言われた。大事なことは、私たちが幹であるブドウの木につながることだ。そうするならば、必ずあなた方は良いブドウをたくさん結んでいく、そういう枝となっていくことができると言われた。まさにイエス・キリストは好きであり、恵みであり、信仰であり、言葉であるというふうに言っているというんで、多分ここでイエス様が好きに手をかけてから後ろを顧みるなと言われた、この神の国、私たちにはそのような神の国の恵みが約束されているんだということであります。私たちはこの世にあってさまざまな弱さを抱えています。迷いがあります。時には一生懸命熱心になって教会に来ることもあります。しかしどうですか、忘れてしまう時だってあるんじゃないですか。熱心が冷めていく時だってあるんじゃないですか。イエス様は冷静に私たちの人生を知っておられます。まさに人の子として人生に、この世に生きるということのその労苦、涙、悲しみ、怒り、そういった全てのものをイエス様は味わってくださった方ですよ。私たちの人生の前にいらっしゃる方なんですよ。そういう人の子イエス・キリストが神の子としてこの地上に来てくださった。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがない。私たちが何歳になろうとイエス様は変わることがない。そういう救い主として、 若い人にも中年の者にも高齢の者にも、イエス様は人生の救い主として私たちの前に立っていてくださる。ここから目を離すことは離すなということであります。神はそのような私たちのために人となってくださった。イエス・キリストは常に私たちにそのような励ましを与えておられる。今日取り上げたこの読んだ3つのタイプの人、我々はいずれでもあると思うんであります。しかしここに適切にイエス・キリストは語ってくださいました。またパウロも、最後にこのパウロの言葉を読んで、ピリピ書の言葉、兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召しておられ、お与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。この前にパウロは、このように自分は生きるのはキリストによって私は捉えられているからだと書いています。このパウロの言葉もまた私たちの信仰者の歩みを支えていく大きな大事な言葉ではないかと思います。お祈りいたします。